とうございます。おはようございます。先週ですね、嬉しいことがいくつもありました。で、一つはですね、3月29日ですね、先週の日曜日、パームサンデーだったんですけれども、その日に午後の礼拝でですね、一人の姉妹、週後にも書きましたけど、山下ひかりさんという女性なんですけれども、その方が洗礼を受けられたんですね。で、彼女は以前ずいぶん前にコンサートに来て、その後、残念ながら入院されたんですね。ちょっと心精神が病んでいたんで、そしてお医者さんはもう治らないだろうということで言ってたのと、もう一つは、ちょっと命自体も危ない状況だったんですね。ところが教会に来た時に S さんを信じたので、その後すぐ入院してしまったので今日は来れなかったんですけども、毎朝毎晩S 様ってもうなんかこう、とにかく S 様って名を呼ぶことしかできないから、名を呼んで祈っていたというか、叫んでいたというか、助けを求めていたんですね。午後の礼拝で素早く解消されたんですけど、そうしましたらどんどん良くなってきて、お医者さんがですね、つい最近ですね、あなたは生きていることが不思議ですと言ってね、退院をさせてくださったんですね。そして、3月22日の礼拝に朝来られました。で、先週は午後から来て、今日も午後から来るみたいですけども、それは夜まで痛かったみたいで、で、朝から来るとやっぱりちょっとまだきついみたいなんで、午後から来て賛美大会とカリスマ聖歌も出られたんですね。それで午後の礼拝で洗礼を受けられたんですね。で、その証がですね、すごく昔を知ってますので、本当に変わったというかですね、こういう形はしてるんですけど、使用前、使用後みたいにですね、本当に変わってるんですよね。で、お医者さんも驚いておられてですね、お医者さんも驚かれるぐらい、元気になったというか、明るくなったというか、本当に本当に生きてる人間だなっていうね、まさに生きてる人だなっていう感じをさせるような感じだったんですね。だから驚きました。で、本当に良かったなというふうに思っています。で、先週はですね、受難州の祈祷会が金曜日にあったんですけど、そこにも来られたり、祈祷会にも来られたり、水曜日ですね、来ておられてですね、だからすごく本当に今は喜んでおられます。で、本当に主に、本当に出会うと人っていうのは変わるんだなっていうことをね、まさに思いました。先週言いましたが、十字架の力ですね、復活の力をですね、すごく見ることができました。後でお話しますけれども、イエス様は生きておられますので、この方に触れるとき私たちは命を受けることができます。今だって生きてるじゃないかってでしょうけど、この地上の命じゃなくて本当に永遠の命ですね、新しい命を受けることができるんですね。よく信じるというとですね、今まで生きてきたことに何か継ぎはぎをするように思う方がいますけど、そうじゃなくて、今までのその罪の中に生きてきた自分はキリストと共に死んで、全く新しく聖霊による命、神による命を受けるんですね。だからボーンアゲインということですね、再び生まれるって、日本語では新生と書くんです、新しい命、全く新しく生かされるということです。今までのことに継ぎはでたり足すのではなくて、全く新しく生み出すのであります。全く新しい命が生きるんですね。ただ間違いません。だからって過去を否定するんじゃなくて、その過去さえもさっきあったように全部生かされていくっていうのがね、復活と十字架の素晴らしさですけどね、それをね、できてどうしております。それとともにですね、先週も話しましたけども、オンラインの方々が最近増えてきてるんですけども、先週、4組で5人来たっていう話をしたんですね。どうだったっけな、3組で4人来たって話をしたんです。そしたらまたですね、福岡の久留米から、今度は25歳の女性で、まだ洗礼受けてないそうですけども、申し込みがありまして、洗礼受けてないけれども、オンライン会員になりたいと。で、こちらで洗礼を受けたいということですね。来るのか行くのか分かりませんけど、そういう申し込みがありまして、これで3月の頭に、熊本のご婦人、で、そして途中に、横浜の男性ですね、課長の方ですね、で、その後東京の、50代の夫婦と、そして最後に久留米の、福岡県の久留米の25歳の女性ということですね。いろんな人たちが導かれてきてですね、前から神様がオンラインって言ってましたけども、だから3月は4組5人オンラインになったんですね。主に新しい神の家族を感謝したいと思います、ね、見てらっしゃると思うので、神の家族です本当に嬉しく思いましたね。で、洗礼者が与えられて、そういう神の家族も与えられて、なんかすごく神様の手を感じます。で、それとですね、午後に長崎県予選があって賛美の大会があったんですけども、オーケストラとクワイアがですね、参加されたんですね。で、踏み出したばかりなんですけども、参加されてね、 それからあとフィリピンの方が、10人ぐらいインターナショナルサービスに加わられまして、もっと本当はいるんですけども、まあ、仕事と関係で帰らなきゃいけなくて、でも10人フィリピンの方が出られて、そのフィリピンの方が英語で歌えばいいのに日本語で歌ったんですね。神の友とか言ってましたよね。なんか主婦の友なら分かるんですけど、神の友、神の友と歌いましたよね。とっても良かったですね。また、10位に入ったと思います。だから、休めるかどうかですけど、5月5日の日にね、また来てくださればうれしいと思いますけれども、まあ、フィリピンの方々10人ぐらいと日本人でインターナショナルサービスが賛美をしましたし、あとはカトリックから来られた方がですね、出てこられましてですね、それ以上詳しいことはちょっと言えないんですけれども、何かというとこれもちょっと画期的でありましたよね。私が頼んだ言ったんだけど、本人がどうしても出たいって言ってこられたんですよね。これもなんか全くだからオーケストラと加えはつい最近まで姿形がなかった。フィリピンの方々あれだけの方が一緒に出たのは初めてですよね。何人か言ったことありますけど、ね、それからそのカトリックから来た方も来られたって、なんかすごく新しいことと幅の広がりがありました。それですね、オリジナルで出たチームが何チームがあったんです。で、以前はよくオリジナルを作っておられたんですけど、最近はそれは少なくなったんですけど、再びオリジナルで出るチームが出てきて、私は個人的にすごく嬉しかったんですね。なんかだから、なんか新しい歌が生まれるなと思いましたのと、それと被災牧師がですね、まあ、今受付してくださってますけども、被災牧師はもともと島原で牧会したんですけども、ちょっと、病気をされたんで長崎で今休憩しておられるんですけども、休養してらっしゃるんですけども、島原教会からですね、出られてですね、久留米の山下さんと、それから誰だっけ、伊藤牧師ですね、を従えて、うちの子供たちをバックに従えてですね、出られたんですね。すごく嬉しかったですね。復活が始まったわけですね。ものすごい緊張してましたね。笑顔が素敵なのに、笑顔とかですごい緊張。でも、もちろんね、緊張する場所に立てたってことなんですよ。緊張できたということは私はいいと思うんですね。緊張する場所に立って緊張して、で次出た時はもう緊張なくなってくるでしょうし、その次の時はもう本来の笑顔出てくるでしょうけども、緊張する場所には今まで立てなかったんですね。出ますかとか、特別賛美しませんかって言ったらとかですね、メッセージしますかって言ったらまだって言ってたのに、この前の有吉正解では特別賛美をされて、石田さんが一緒に行ったら石田さんを横に従えてされて、その後ショートメッセージもされて、その時はすごい笑顔でしたけども、で今回はすごい緊張する場所に立ったけど、立ったわけですよね。私はすごく嬉しかったんですね。やっぱ皆さんね、病気とかあるいは、いろんな理由で、一線を知りとかなきゃならない時がある。そういう時はやっぱり人間的には敗北感を感じたり、とっても辛かったりするけれども、そのままでは決して終わらないんですね。神様が止めるので、そのことも全部プラスになって、神の時が来るとまさに復活ですね。神は再び立たせてくださる。その時には以前よりももっと豊かに、もっと深く、もっと広く神様は祝福して用いてくださるんですね。それをね、ぜひ知っててほしいと思います。まあ、それを感じることができました。まあ、それ以外にもですね、長崎に戻ってきたエフライムの、ね、兄弟と一緒に出たりとかですね、まあ、いろんなチームがあって、あとは島原のロダリオさんというね、元あの方は歌手なんです。フィリピンの方ですけど、もともと歌手としてやっておられた方なんですね。だから、まあ、娘さんと一緒に歌って、娘さんを一生懸命歌わせようとして日本語で歌ってましたから、ちょっとあれでしたけど、英語のところは分からないでしょ。ちょっと英語で歌ったとか、ところどころすごかったのは、あれはもともとプロの歌手なんですね。だからそういう方も出てきて、なんかすごくこう広がりを感じたんですよね。で、今までにない広がりが始まってきたことを本当に嬉しく思いました。ぜひそれを覚えてください。それと、金曜日にですね、受難日の正解があったんですけども、9時、12時、3時、6時ってやって、最後に9時ってやったんです。だからですね、中学生も来たし、高校生も来たし、大学生も来たし、社会人の方も来られたし、いろんな方来られたんですね。で、とっても忙しくて来れなかった方もいらっしゃると思います。ただ歴代年を置いてください。とっても祝福されました。やはり神様に祈るってことはすごい恵みなんですね。だからぜひですね、来年ね、またそういう時を持つし、また毎月持つと思いますので、来てほしいなというふうに思います。そして昨日は飯塚のコンサートに行ってきて、実はさっきピースは賛美をしましたけれども、8日の日に関東の方に行きます。そして、まあ、一回賛美大会に戻ってきますけれども、まあ、境内が満たされ次第アメリカに行くので、まあ、もしかしたら最後になるかもしれないということでね、まあ、コンサート行ってきたんですけれども、まあ、すごく祝福された時を持つことができて、本当に神様に感謝しています。ということで、今日のメッセージに入っていきたいと思いますが、時間越してますから簡単にお話ししますけれども、ルカの福音書24章を開きましたけれども、さっきも言いましたけど、5節6節を中心にお話しますが、これイエス様が復活したところ、蘇ったところですね。 で、イエス様が墓に十字架にかかった後墓に収められて、一節からいきますよ。週の初めの日、初めの日っていうのはこれは日曜日の朝のことを意味します。週の初めの日の明け方早く、明けると同時に、女たちは、いろんな福音書にいろんな書き方があります。この女たちは10節を見るとマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアって書いてあります。これがルカです。でマタイやマルクやヨハネによるとちょっと名前が違うんです。それとある方々言うんですね、聖書に書いてある記述は違うじゃないかって人が言うんですけど、これは愚かなんですね。例えば急に話が変わりますけど、刑事事件が起こりますね。でこう聞き込みに来ますね。急に話変わりましたけどそれでいろんな話を聞きますね。聞いた人の話が全部一緒だったらそれは、証拠にはならないんです。あまりにも一緒だったら逆にダメなんです。 A さんと B さんと C さんと D さんがいたら、ね、ある方は髪が黒かったってね、でもあとよくなかった、ある方は眼鏡かけていたとかね、みんな言うことはそれぞれ違う。でその全部を聞いた中で一つの映像を作り出すんですね。でマタイとマルコとルカとヨハネはそれぞれの視点でその復活という真実を捉えて書いてるんですね。だから若干違うところがあるんですね。でも違うからこそ確かなんです。でこれを皆さんね覚えてください。石神井にしか物を考えない方はそれをねいろいろ言う人がいます。それは違います。ちょっと違うんですね。今日はこれはテーマじゃないからこれ以上話しませんけど、ね、それをねぜひ覚えてほしいと思うんですね。それで、まあ、この時はこの、その女たちが、準備をしていた香料、ね、エス様に塗りたかったんですね。持って墓に着きます。そしたら石が墓から脇に転がしてありました。これも面白いんですね。今日はテーマじゃないから詳しく言いませんが、墓に大きな石が転がしてあったので、当時の墓はね、ホラー穴みたいなところだから、その石を取り除けなきゃいけないんですけど、女たちにはできっこないんですよ。できっこないけど墓まで行ったんですよ。墓内努力とか言ってですね。なんでか言ったとね、どうしてもイエス様をに香料を塗りたかった。墓の石があることは分かっていたけども、自分たちにはできないことは分かっていたけども、それでも行って塗りたかった。つまり本当にイエス様を愛していたので、どんな大きな石という不可能があっても彼らはその前まで行かざるを得なかったか行ったんです。何があったらイエス様に対する愛が引っ張ったんですね。で愛する人はね、不可能があっても諦めません。どんな大きな岩があっても諦めません。ましてイエスキリストを知っている人は諦める必要はありません、ね、で行ってみたらね、まあ、石は取り除けないだった、まあ、これはね神様が受けたんですけど、まあ、今日はその話はいいですね、注意じゃないから。そしてエス様がいなかったわけですよ。墓の中にいなかった、ね、そして、まあ、2節ね、見ると石が脇から転がしてあった。3節入ってみるとイエスの体はなかった。そのため4節女たちが途方に暮れていると、ね、見よ、まばゆいばかりの衣を着た2人の人が女たちの近くに来た、まあ、天使でしょう、ね、で、まあ、恐ろしく、それは恐ろしくなりますね。地面に顔を伏せていると、ね、まあ、天使だけど もう恐れて思わずもね、ひれ伏してた。そしたらその人たちはこう言った。今日ここを話します。一つ目、あなた方はなぜ生きている方を神の中で探すのですか。一つ目ね、生きている方をって言ったんです。でもイエスキリストは先々週話しましたけども、あの十字架の苦しみの中で本当に神であられた方なのに神に立たれたんです。これはね、捨てられたって簡単な言葉じゃない、神に立たれたんです。そして私たちの代わりに、まあ、永遠の黄泉、分かりやすく言えば地獄、ちょっと厳密と違いますが、まあ、地獄、分かりやすく言えばね、地獄に捨てられていったんですね。罪はなかった方なのに、全く罪なかった方なのに。ところがこの時だから死んだんですよ。本当に本当に死んだのに、天使は生きておられる方をって言ったんですね。でね、復活について多くの人はこう考えるんですね。十字架、死と復活はつながってると思うんですけど、つながってません。例えばですね、この街道はですね、実は光が入らないんです。それは本当はこっちにちょっとね、小さな窓っていうかあるんですけども、ちょっとこちらに音が聞こえるとクレームが来たので全部閉じてですね、でわざわざあれしてですね、穴は全部塞ぎました、あった穴は暖房、音が出ないようにした。その結果真っ暗で、私は嫌いなんです。例えば私はね、東京に10年ぐらいいた時に一つだけポイントがあってですね、安い方がいいんですけど、日当たりだけは、日当たりのためには1万でも2万でも出したんです。日当たりが良くないと嫌だったんです。火の入らない場所を礼拝するなんて嫌だった、人間的にはね。でも神様がここに主は暗闇の中に進むって言葉を与えてくださったので、ここでね、喜んで礼拝してますけれども、もともと火がある方が好きなんですね。で、何を言いたかったらね、これだから電気消すと真っ暗になるんです、本当に、ね。まあ、教会で寝ることが最近ちょっと多いので、ね、でね、これね、寝るとき電気消すでしょ、真っ暗になるんです、本当に。 で、電気つけるとまたパッて明るくなるんですね。で、いいですか、十字架と復活を考えてみる。十字架で死様死にました、パチンと電気消す、真っ暗け、復活しました、ポンと電気つける、またつくでしょ。そういうレベルで考えてる人がいるんですね。つまり死んだけどまた生き返ったっていう、そういうレベルじゃないんです。一回神に捨てられて、お芝居ではなくて本当に地獄に行って、イエス・キリストは神であられた方なのに死んだんです、私の代わりに。わかりやすく言うとね、天気プチンと消しなくて、この日あれ、こうパッとここから取ってね、バーンってやってね、足でガチャガチャガチャって踏みますとね、もう粉々になりますね。その電球が再びつくことはありえないですね。復活っていうのはね、そうやって踏まれた電球が再びつくことです。つまり完全に断たれたものがもう一度生き返ったんです、神の力と聖霊の力によって。これちょっと大事なところなんですよね。あの、本当にキリストはお芝居ではなくて神に捨てられたんです、私の代わりに。では皆さん、いいですか、私たちは絶対捨てられません。あなたが自分で自分を見捨てたくなっても、神はあなたを見捨てません。もうキリストがあなたの代わりに神に捨てられて、黄泉にまで行きまして、地獄にまで行きましたから、私たちは二度と地獄に、あるいは苦しみに、黄泉に行く必要はないんですね。で、復活した、ね、で、今日のところ、生きておられる方って言ってから、イエス様は復活して生き返って生きてるんですね。で、皆さんね、私の死んでる方は生きている神なんです。生きている人は何かというと、まあ、私があちこち動き回るのは落ち着きがないからですけども、生きていると何かというとね、生きている命ってのは躍動するんです。あの、生きている人って、まあ、輝いている人っていうのが、生きている人ってそばにいるだけでも何かこう、なんかこちらまでこう感化を受けるし、わかりますよね、生きている人っていうのは、うん、イエス様は生きてるんです今も。ということは、目には見えませんが、目に見えるよりはるかに現実で、具体的にこの方と触れれるし、この方に語るとこの方は語るし、願うと御心であれば答えられるし、生きた交わりができるんです。お祈りっていうのは気休めでもなければ自己満足でもありません。お祈りっていうと分かりにくいですけど、生きているこのイエス・キリスト、復活された生きているキリストと交わること、関わること、現実に話すことです。皆さんが一番頼りにしている人のところに行って話をするとき、尊敬している人にと行って話をするとき、いろんなことを話していろんなことを聞いてやりますよね。これお願いしますって期待しますよね。それと同じように本当に来ているキリストと交わる。私たちが信じている神様は今も生きているのです。たった一度私たちを愛するあまり、神であられたのに神であることを捨てて十字架にかかって死にました、神に絶たれました、でも復活して今も生きているんです。二度と死ぬことはありません。二度と死ぬことはありません。彼は永遠に生きています。で、私の信じている神は生きている神様なんですよね。もっと感動してほしいんだけどいや、なぜかというと、生きている神様ってことはこの方は答えてくださるってことなんですよね。生きている神だから、ね、ね、ちょっと時間が押し迫ってるからね、本当証山ほどあるんですけど、証しちゃったら次に行けないからね、あれなんですけど、どの証ね、さっきあの、南君流し合いだから、もう南君流し合いやめようかと思ったんですけど、まあ、ちょうどこのね、今週の御声新聞にね、あ、この話しましたっけね、南君が、ちょうど出てるんですよね、これね、ミステリーカスタマーの話しましたっけね、話しましたね。ね、あ、じゃあもう、ね、後で読んでおいてください。まあ、簡単に言うと、ケンタッキーのお店は、売り上げとミステリーカスタマーっていうお客さんに化けて来る人が毎月いて、その人がチェックして、その点数で店決まる。で、彼は、ある時、ずっと100点を続けてたんです。で、1年間続けると、かなり大きなお金と商品が店全体に出る。で、みんな楽しみしてて、ずっと100点続けてたら、ある時、いきなり55点って来たんですって。で、びっくりしたら、その時間帯を調べたら店長が自分だった。どう考えてもそんな対応してないはずだと思ったんだけど、神様にお祈りしたんです。生きているキリストに、神様、このことも感謝します、ね、こういうことを許されたこともありがとうございますと言うと、神様が、あなたがそれをしましたって店長に言いに来なさいと言われた。と思ったの。やってない、記憶にないし、もう一つはまだその後、その次の週にね、こう、メールが来てくるんですって、本部から。そしたら次の日か次の次の日ぐらいに張り出されて、何点でした、こういう評価でした、そして誰でしたってね、出るわけです、それわかるからね。そんなの出されたらですね、 偉いでしょ。で、うーって思ったけど、神様はあなたが家に来なさいって言ったわけですよ。で、彼は店長のところに行って、私が対応したんだと思います。本当にすいませんでした。言いに行ったん。ね。私、偉いと、偉いっていうか、まあ、従ったんですよね。偉いっていうよりも、神に言ったから言いに行ったん。ね。そしたら、その次の日に出されたん。その店の中、事務所にね。55点ってね。こうで、こうで、こうでって。ね。しかもですね、なんて書いてあったか言ったら、担当したのは南。彼の本名は南和則だから、和則って書いてあったわけですね。これだらですね、みんながですね、がっかりするんですって、ずーっと100点できたから。かなり、従業員全員にお金が分けられてて、店に与えられたお金が。だから、ボーナスみたいなもんだから期待してたのに、ガクッと来てて、で、南くんがいるから、みんな何も言わないけど、店の雰囲気が暗くなってんだって。それで、ね、やっぱ南くんがしたことになるから、ショックだったわけですね。ところがね、1週間続いたん。1週間経ったらですね、メールが来たんです。本部から、すいません。間違いでした。他店の間違えて送ってしまいました。お宅の店は100点でしたって来たんですよ。で、今まで彼はもう、佐賀、長崎、宮崎とケンタッキー一筋15年じゃ聞かないんじゃないかな。それぐらいやってるね。その間、そういうことで間違ったことは一回もなかったんです。おいで次の人が出されて100点でしたって言ったらみんな、おーって一品仲良くなったんですって。それでよかったのはね、店長がね、すごく彼を信頼してくれたんで、店長が自分しかなかったんで、彼が自分ですって言ってくれて、みんな名前も出た、ね、で店長はだから関係なかったんですけど、それで店長は自分が彼だったと、ね、で彼が自分から言ってくれて、実はそうじゃなかったわけだから、それ以来店長はすごく信頼してくれなったんですね。見事ですよ ね、で皆さんね、神様って生きてるんです。今も本当に私の心の中に語ってくるし、思いの中に言ってくださるんですか。心や体を、さっき山下ひかりさんの話をしましたけど、あの方の場合は心の病が癒されて、体まで心だけじゃなくて病気で、お医者さんが本当にもう生きていけないって言われたのに、生きてることが不思議だって何回も言われたそうですけども、退院できるほどに癒されちゃったんですね、イエス様を通して。彼女はそんな立派なのにできなかった、詳しいことがなかったから、ただ教会に来て出会ったイエス様、イエス様助けてください、イエス様助けてくださいとしか言えなかったと言ってました。でも その祈りに主は答えて、本当に元気にしてくださったんですね。今日午後からきっと来られるでしょうから、皆さんね、興味のある方は会っておめでとうと言ってあげてください。本当に明るいですよ。私嘘ついてないことは、会った人は認めてくださると思いますね。明るいですよね。見事ですよね。皆さんね、生きてるんです。イエス様は生きてる方なんです。見えないけれども、見えるものよりもある意味ではるかに現実なんです。この方と交わるとき、神様は私たちに、ね、本当に良きことを、命を与えてください。命の祝福を流してくださるんですね。これが一つで、もう一つ、こう書いてある。その後にね、ここにはおられません、わからなくていないんですよ。蘇られた、復活したんだ。まだ外来られた頃お話になったことを思い出しなさい、うんぬん続きますが、蘇られたということは、復活したということは、死に勝ったということであります。本当に死んだんだけども、そこから死に勝って復活したんですね。罪の身代わりとなって、十字架で罪の身代わりとなって、罪の罰を全部受けて死んだけども、復活したということは、その罪に勝ったということなんですね。イエス様を信じた人は、十字架で罪を許されただけじゃなくて、罪の力ってありませんか。もう犯したくないのにまた失敗してしまうとか、その罪の力、その罪の力に打ち勝ってくださったんですね。キリストを信じるとき、私たちは死に勝利する、罪と罪の力に勝利する、サタンに勝利できる。イエス様はサタンに打ち勝ってきたかった。で、なんね、日本のクリスチャンのイメージはね、残念ながらですね、清く正しく美しく、いつも言いますよ、右の方パンと打たれたらパタッと倒れてですね、ね、ヒヤヒヤ倒れてね、左の頬も堂々ってこう白い綺麗綺麗巻きもいて、パンと打たれて、あはははっとね、弱々しく打たれ続けるというイメージですが、 100% 間違いです。サタンが植え付けた意識です。とんでもありません。これクリスチャンの人はっきりしてくださいよ。そんなにクリスチャンって弱しくないんです。私の信じている神様は、十字架で愛するがゆえに、すべての用いる権威を捨てられました。救うために。でも、死に打ち勝って復活されたイエス・キリストは、勝利者なんです。サタンにもこの世にも罪にも、勝った方なんです。死にも。私の信じている神は、勝利者なんです。 あの右の方を打たれたら左の方を打てるとね、パンって右の方を打てるでしょ。立ち上がってニコッとなって目を見てね、さあ左の方を打ちなさいって、気が済むまで叩くだけ叩きなさいって、いくらでも叩いていいよって、微笑んで目を見てまっすぐに、さあそれで気が済むならやりなさいって言える、そういう、いいですか、叩く人よりもはるかに強い心なんです。わかりますか。全然違う。私の信じている神は勝利者なのです。で、日本のクリスチャンは、ね、この点がすごく弱いんです。私クリスチャン2世だからね、ね、でもね、本当にイエス様を信じている人はね、勝利するんですよ、に言っても。まあ、ちょうど南君の証しがさっき出ましたけど、ね、36ページ作っちゃった、ああ神様すみません、何とかしてくださいよって言うんじゃないよね。36ページ売れて72って言ったっけ。すごいですね。本当は18しか売れないのから、72たす38は110。そうだよね。合ってますよね。ということは、18から考えたら、6倍だよね。6倍読んじゃしたから。6倍。6倍の祝福を店にもたらしたんです。で、店長は一番知ってるんです、誰よりも。アイドルタイムって言って、絶対売れないことを。だから怒ったの。逆転しちゃったから、お詫びして、そして感謝して最後に君様、神様すごいねって言ったんで、その話を今度福岡のミーティングの時に彼が、まあ、アルバイトだから店長には本当はなれるんだけどなってないけど、なんていうかな、なんかリーダーみたいなんだから、福岡のリーダーに行った時に、みんな知ってるから店のことを、びっくりして、その仲間のうちの何人かはイエス様それで死んじゃったっていうぐらい、いや、だから本当に現場を知ってる人はね、ありえないことはわかるわけですよね。何を言いたかというとね、キリストを知ってる人はね、勝利する人なのです。で、これはちょっととっても大事なんですよ。私たちは十字架にかかるほど愛してくださったイエス様だけど、復活された方を信じているのです。復活された方を信じているのです。そしてイエス様はこのように語れたんです。皆さんはほとんどの方はこの世で生きているでしょ。会社、家庭、まあ職場も一緒だけど、バイト先、学校、神様を信じている人は日本の場合はほとんどいない。まさにこの世なんです。聖書の価値観とは全く違う世界なんだ。でもそこで私は弱々しく生くのではなくて、キリストの勝利を明かしするために使わされてるって知ってました。間違いなさい、頑張れって言ってるんじゃありません。だから最初は生きてる方なんだよって。この方と交わるとき、さっき言った南君の話は分かりやすいからもうしますね。本当はもっと他に話したかったけど時間がないからね。南君牧師は、ね、こう作ってしまって、ああすいませんって神様に悔やだめた後でも感謝しながら、これね、弱々しくて感謝しながら言ってたら、神様がやってくださるよっていう時、あったと思った時に、言いに行きなさいって普通言えないですよね。でも主に応答したんですよ。彼がしたことは、神に言われたことを信じて、言われた通り店長に言いに行ったことなんですよ。誰にでもできる、ただ一つ、信仰がいるんです。だってそんなこと言ったら怒られるよね。火に油を注ぐもんですよね。普通の常識言ったら吉が言ってか、バカもないって言うと、あれ本当はね、もっとおかしく言うとね、店長はね、最初ね、怒ったりでね、次呆れてね、もういいって言ったんですって。それぐらい呆れられたって。でも言ってなかったら、なんか今日運が良かったねでおしまいだったんです。言ったから、はっきり彼の信じてる神が、イエス・キリストがなさったと店長も認める。恐れるぐらい神の手を感じたんです。じゃないですか。すごいことをする必要なんてない。神様を信じて、その主のおっしゃることに応答すればいいんです。奇跡をなさるのは神なんです。技をなさるのは神なんです。復活されたイエス様が、あなたを愛しているイエス様がことをなしてくださる。この方と本当に来た交わりをして、この方のおっしゃることに応答すればいいんですね。その時にね、主の力があることを覚えてください。そして皆さんね、もう終わりますが、あなた自身が自分で、戦っていることがあるかもしれない。とともに、あなたの周りに傷んでる人っていっぱいいるんです。傷んでるわーって人も傷んでるんですけど、全然そう見えない人は実はギリギリのところで戦っている人はいます。特に立場のある人、立場があるのにふやふやってなる人っていうのはある意味で弱い人、その人も、ね、助かる人です。でも出せない人はいる。出せない人ほどギリギリで戦っているんです。目に見えることで判断しないで主に聞いてください。本当にそういう方々にここに助けがあるんだって、本当にここに命をかけて愛してくださって、生きて働いてくださる、勝利をくださる方がいるんだってことをね、分かち合ってほしいんですね。先週山下ひかりさんが洗礼を受けましたけど、もう一人洗礼を受けたんです。実は 宮崎県に行った時、宮崎教会行った時に初穂ちゃんが洗礼を受けました、ね、小学校1年で今度2年になる1年の最後3月31日に受けました、ね、本人の指導を受けました。すごく嬉しそうにしておりまして、証もちゃんとしまして、ね、洗礼を受けましたよね。でとても嬉しかったですね。でその時に皆さんが面白いことを言いましてね、まあ、加藤さん直接関係しないんですけど、今度は家のことで家の隣の人がいて、その隣の人は、駐車場を持ってるんだけど車を持ってなくて、その駐車場に車がいつも止まってたと。それでその人がみんなに、まあ、その人が、まあ、親さんに言ったのか分からないけどみんなに配られた、無断で駐車場に止めないでくださいと、ね、それにもかかわらず2週間経っても止めてあったと。今度止まっていたら警察に通報しますってかなり厳しいのが分かった、ね、で彼はそれで、彼は全然関係ないんですよ、関係ないんだけど隣だから会ったらこんにちはって言ってたら目つきがすごいんですって。明らかに南君たちが置いてると誤解されている、もう明らかにそうで、明らかに南君が置いてると誤解されていて、もう目つきもすごいし挨拶も返してくれないし、なんかすごく怒ってた、明らかに誤解されていると分かったんだけど、そこで彼はまた復活したイエス様に奥さんと二人で感謝をしてた。しばらくだって本当の犯人が分かったみたいで、コロッと態度が変わったんですね。それですごく良くなった。そしたらつい先日その人が引っ越しの準備をしていて、引っ越しようとした。だからカナンちゃんと奥さんのことね、カナンちゃんが引っ越しするんですかって言ったら、そうですって言ったから、前からねイエス様のことを伝えたかったんです。この誤解された時からイエス様のことを伝えろと聞いてたんだ、ね、でカナンちゃんって伝道する人なんだけど、やっぱり戦いがあるんですね。でそうですって言われてね、しようと思うけどなんかうまくできなくて、その日は戻ってきちゃったんです。それでハッと思って、この御子新聞、これじゃないんですね、もっと前の御子新聞で、さっきのあのね証が出てる方の御子新聞を持ってね、また行ったんですって。でニコッと笑ってね、これ夫のことが書いてあるので読んでくださいって渡したんで、県外に引っ越しすると彼女は勝手に思い込んでいた、ね、そして渡したの。それでこれで最低限のことしかできなかったけど、神様が言われてたようにイエス様のことを伝えたし、御子新聞を渡すと言われてできたと思ってほっとしたんですね。彼女のできる精一杯です。そしたらですね、その次の日ですね、いよいよ引っ越しする直前にですね、南牧師夫妻は夫婦喧嘩をしていたそうです、ね、ちょうどその時にピンポーンってなったんですって。で喧嘩してる真っ最中だったから出ない方がいいと思って、出なかったらピンポンピンポンってしつこいんですって。だからもう仕方がなくね、喧嘩してたんですけどね、ちょっと休戦してこう出たんですって。そしたらね、隣の人だったん、長い間お世話になりましたって言って、それで本当に笑顔で新聞読ませてもらいましたって感じだったん。それで話してして聞いたら、宮崎駅前に引っ越すんですって。で実は南君はイオンモール店から JR 宮崎駅前店って、今宮崎 JR 駅前がちょっと改装してて、そこの方に潜入することになって、今度その目と鼻の先にあるところ、実はその隣の人はその大家さんっていうのは不動産屋じゃなくて建設会社なんですけど、その建設会社の偉い人だったんだ。その人が本部の会社の偉い人だから、もっと駅の近くのところに引っ越すことになってた。ってびっくりした。他府県に引っ越すと思ったから渡したのに、目と鼻の先に引っ越してヒーって感じだったんですよ。そしたらこの後面白いの、なんて言ったかというとね、いやもし何かね、このマンションっていうか、マンションっていうほど立派だと思うけど、マンションにしておきますこれでね、もし何かあったらいつでも私に言ってください、私が対応しますから、この後こう言ったんですよね。随分お世話になったので、家賃は半分キャッシュバックしますって。いや牧師家庭に大きいよ。そしてね、これからね、いろんな人紹介してもらえたら私にとにかく言ってください、私に言ってくだされば、紹介してくださるたびごとに、半額か全額キャッシュバックしますって。こっちから言ったんじゃないですよ。だってこっちはそのまさかその店の人だと思ってないしね見事ですよね。ちょうど今引っ越しのこと考えたからね、ひえーって感じですよね。いやね、神様ってすごいですよね。心の病も治してくれるし、健康を回復してくださるし、人生におけるいろんなことに対して具体的に働くんです。いやね、この方に感謝をして交わるとね、本当に来て働くんです。それは、イエス・キリストは生きておられます。イエス・キリストは今も生きておられて、復活された、勝利された方です。私の信じている神様は勝利者です。そのことをぜひ忘れないでほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。 あなたは今日も生きて働かれ、私たちに語ってくださり、触れてくださり、御業を成してくださることをありがとうございます。天のお父様、どうぞ今も生きておられるイエス様に、もっともっとあらゆる機会に、もっと素直に、もっと大胆に、私の心を注ぎ出してあなたを体験することができるように、そしてあなたの語りかけやあなたの答えを見ることができるように、また復活されたイエス様、死に打ち勝たれたイエス様、また罪に、サタンに、世に打ち勝たれたイエス様、私たちがその勝利を実際に今生きている生活の現場で、職場や家庭や学校やそれぞれの現場でもっともっと体験していくことができるように、あなたは力強く見てをもって導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしたいと思います。またこの機会にイエス様を心に迎え入れること、目に見えませんけど本当に生きておられるので、この方を心に迎え入れると生涯あなたと共にいて、あなたを助け導いてくださいます。そのことをお勧めします。クリスチャンの方も、またはそうでない方もですね、この機会にイエス様を信じる、あるいは心にお迎えするために私がお祈りしますので、一緒に私について祈ってほしいます。オンラインで見ている方の中でもイエス様を信じてみたいと思った方がいると思いますので、その方は私について声を出してぜひ祈ってください。口で告白して救われるってローマ書に書いてありますので、聖書に書いてありますので祈りたいと思います。クリスチャンの方も一緒にお祈りしていただきたいと思います。私がお祈りしますので復唱してほしいと思います。天のお父様、イエス・キリストを心にお迎えします。イエス様を信じます。私を助けて導いてください。私の罪を悔い改めます。イエス様の十字架を信じます。復活を信じます。イエス様が私の生きている現場で勝利を表してください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。お一人お一人の自分の心の願い、求めを今主の前に注ぎ出しましょう。どんなことでも神様は聞いてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの御名によって父なる神の御前に出てまいりました。一人一人の心の願いと叫び、自分のこと、家族のこと、友人のこと、その一つ一つにあなたが触れ答えてください。イエス・キリストの御名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの御名によって心と体を治れ。恐れをその人のうちから去れ。不安、人に対する不安、将来に対する不安、それを神様がシャローム、シャローム、主の平安を与えてくださり、その不安を取り除いてください。イエス・キリストによってシャローム、平安あれ。主の霊で満たしてその不安を取ってください。膝の痛んでいる方、それから腰の調子の悪い方、股関節の痛んでいる方、一人一人触れて癒してください。イエス様の名によってみせる。さよ。新しい仕事を始めて、なんか家族の方で、その方のことを祈っているんですけども、うまくいってる、言ってはいるんですけど、だけどちょっと病気のことがあって不安を持っている方がいらっしゃいますけど、安心しなさい。戦いはあります。しかし戦いを通してむしろ癒しが進み、戦いを通してその子は強くなっていきます。戦いを恐れてはいけません。私はそれを通してむしろもっと成長と、主にある強さを与えていこうと仕上げます。あなたの祈りは聞かれています。感謝を持って祈りなさいと称せます。一人一人に触れ、一人一人に働いてください。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様、ありがとうございます。大様、境内を祝福してくださり、家族や職場での人間関係の中にあなたが手を置いて祝福してください。和解と許しを与え、回復を与えてください。どうです様、境内を豊かに祝福してください。あなたの持っている計算通りにはいきません。しかし私は語ろう、あなたが私に置いたのとき計算通りにいかなくて むしろ豊かに祝福されるのを見るでしょう。そんなことは不可能だとあなたの心は言います。でも祈りなさい。あなたが祈るとき、私はその祈りを信仰と見よう。祈りなさい。私はそのとき答える年は恐れます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今ものちも常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。